キム系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは造園業の経営でうまくいく人といかない人の違いについてお話を していきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマは造園業という かなりニッチな、ピンポイント
そうですね、はい、
ですけども、まあ、今回の、ね、このシリーズというのは業界別で、まあ、その仕組み作りについて、まあ、マイケル・イガーバーが、はい、アメリカの方で、まあ、本を出されていましてと。で、はい、それはですね、まあ、日本語訳はされてない本なので、まあ、清水さんの方からですね、それをご紹介していただくシリーズという形で、はいはい、進めていきたいと思うんですけれども、はい、この造園業の経営でうまくいく人といかない人の違い、まあ、その造園業の、ね、経営者でも成功している方がいるという話だと思うんですが、はい、この、まあ、違いポイント、あとは仕組み化の観点から解説をいただけますでしょうか。
はい、
はい、
造園業ってでも結構ね、あれなんですよね、うちのお客様いらっしゃる方多くて。
そうですよね、
はい、あの、うん、ブログやってるんですけど、仕組み系っていう、
はい、
ここでも結構造園業っていうキーワードでね、さん、うん、あの見てくれる方いらっしゃるんですよね。
そうなんですね。
はい、
まあ、確かに造園業って言っても、ね、庭師いろいろこう、はい、庭関係広いので、
そうそうそう、
仕事はありますよね、バラエティー飛んで、
はい、
うん、
なので意外とニーズあるのかなと思うんですけども、
うん、
今日はあの本としては、マイケル・ガーバーとですね、あのアメリカの造園業で大成功した、
はい、
トニー・ベースっていう人がいまして、
うん、
はい、でその人とガーバーさんの協調で出てる本があるんですよ。
はい、
はい、でそれがイーミス・ランドスケープ・コントラクターっていうやつなんですけど、はい、まあ、ランドスケープ・コントラクターが要は造園っていうことですよね。
なるほど。じゃあ造園業に特化した一冊の本が出てるってことなんですね。
そうですね、はい、まあ、それでこのトニー・ベースさんっていうもう一人の方は、
はい、
もともとガーバーさんの初めの一歩を見よそ
う、うん、
これを読んで、まあ、自分の造園業を成功させて、
はい、
でそのやり方をこの本に書いてるっていう感じなんですよね。
なるほど、
はい、でこの人はですね、まあ、造園業を始めて、うん、それで41歳の時に、収益が10億円だったかな。
おお、
収益上限、上限の会社作って、
はい、
それで売却したんですよね。
うん、
はい、なので41歳でもうリタイアしたと。
すごいですね。
はい、すごいですよね。でその後は何やってるかというと、まあ、造園業向け の、うん、あのコンサルティングみたいなことをやってるんですよね。
なるほど、
はい、まあ、よくあるパターン。
そうですね、よくあるパターンなんですよね。
はい、
はい、うん、
そうそうそう、そういうことなんですよね。
うん、
それでまあ彼がですね、まあ、この本に書いてあるちょっといくつか重要だなと思ったところをご紹介していくと、
は
い、
お願いします。
はい、でまず結構ね、この人なんていうかな、お金の管理をすごいきっちりやってるなってイメージなんですよね。
はい、
職人の割にはなんかそういうビジネス的なところをきっちりやってるなっていうことがあって、でまあ彼曰くその造園業の一般的なあの案件、
うん、
これ日本はちょっとどうかわからないですけど、多分同じぐらいかなと思うんですけど、例えば案件が5個あったら、その造園のですね、
はい、
でその5個のうち1個はかなり儲かる案件であると、
うん、はい
はい、であとの2つが、次の2つがまあまあ利益が出るっていう、
うん、
そこそこの案件、まあ、普通の案件ですね、
はいはい、うん、
で C がトントンの案件だと、収支がほとんど、
はい、はい、
あ、ごめんなさい、C が違う、あの5個のうち1つがすごい儲かるやつで、
うん、
2つがそこそこ儲かるやつで、 C が、あ、ごめんなさい、4つ目がトントン、
うん、
で5つ目があの実は赤字のプロジェクトが案件がある
、あるんですね、
はい、まあ、大体これがまあ業界標準の案件のパターンだっていうふうに書かれてるんですね。
うん、
で彼がやってきたことっていうのは、その一般の業者の2倍の利益を出すために、
はい、
まあ、どうやったかっていうことなんですけど、
うん、
さっきのその一般的な案件 の、 あの赤字プロジェクト、
はい、
とにかくこれをなくすことだと。
上を増やすんじゃなくて下をなくすってことですか。
はい、とにかくこれをなくす、はい、
あ。
とにかくこれをなくして、そのマイナス案件を儲かるプロジェクトにすると。
はい。
はい、なのでそうすると、まあ、彼の会社の場合には5個案件があったら、
うん、
まず2つがすごい儲かるプロジェクト案件、
はい
はい、で2つがそこそこ儲かる案件、うん、で最後の2個がトントンだと、
うん、
いう感じ、
はい、
でこれで業界の標準の2倍の利益が出るっていうモデルになるらしいですね。
へそうなんですね。一番最後の利益出ないのをなくすっていう発想だけで2倍になっていくってことですか、
はい、2倍になっていくっていう、
うん、
じゃあその赤字を垂れ流している原因がまあどこにあるのかっていうのをいろいろ考えていって仕組み作りをして、
お、
まあ、それで他の会社よりも儲かる会社にしていったっていうこと
にな
る
んですね。まあ、そういうステップがあるわけなんですね、
は
い、
そうですね、
はい、
でまあ結果としてその儲かる会社ができると、要は他の会社よりも給料高く出せるっていうことらしいですね。で、まあ一般的にこの造園業っていうのは大体人が集まらなくて困ってるんだけど、この会社はライバルよりもはるかに給料高い金額を出せるので、
うん、
それでいい人材がトップパフォーマーが集まると。
集まると。
はい。で、それでいい循環が生まれるっていうふ
う
に、言ってますね。で、まずこれが1個。
はい、
で、あと、やっぱ見積もりがね、大事だっていうふうにしてますね、この人は。やっぱりこう、造園業って、要は、メニューがあんまり ないようなもんじゃないですか。
まあそうですね、
案件ごとにこう見積もり取ってみたいな感じなんで、うん、そこの取り方の仕組みがないことで、赤字になると言ってるんですね。
あ、そうですか。
はい、要するに、まあ、SI とかもそうだと思うんですけど、工数間違えて、
はい、
あの赤字出すみたいな。パターン、うん、とにかくその見積もりの仕組みを作るっていうところに力を入れてますね、うん、
はい、はい、
でまあちょっとそこの見積もりの仕組みをどうやって作るかは、はい、ちょっと企業秘密らしいんでなかなか詳しく書いてないんですけど、
そこを聞きたいところですけどね、
はい、まあ、とにかくそこの見積もりの仕組みを作ると。
あ、なるほど。
いうことで、
あ、視点としては、はい、まあ、観点としては見積もりの仕組みと、
はい、
うん、が大事だと。はい、
はい、でそこの見積もりの仕組みができるとまた面白いのが、何ができるかというと、あのお客様に対してこれで確実にできますよっていうような提案ができるので、
うん、
その見積もりをあの取ることだけに関してお金もらえると。要するに見積もりが無料じゃないってことですよ、この会社。
それもすごいですね、
はい、だから問い合わせがあったらまずこう、うん、現地にで、
うん、
普通はあのいろいろ見てそこで無料で大体見積もり出すじゃないですか、はい、
うん、
彼の場合違くて、まずそのお客さんのニーズを聞いて、
はい、
そのプランニングしたりとか、
うん、
そのデザインしたりとかで見積もりに最終的に出すっていう、そのこと自体にもコンサルティングフィーみたいなのもらってると、うん、
ほう、
はい、
なるほど。よくね、そういう見積もりは無料でやりますよってあえて言ってるところはあるにしろ、
はい、
有料でやって、本当に有料でやってるとこ見たことないので、
そうですね。
それはすごいですね。
普通見積もりなんて無料なのは当たり前なんだけど、ここは見積もりでお金をもらえるぐらいその仕組みを作り込んでると。
それはすごい。
はい、いうふうに言ってましたね、はい、
うん。
で、あともう一個が、ユニークだったのが、その電話で、あの案件を受けたとき、はい、最初にお客さんの電話がかかってきて、
うん、
そのときまず郵便番号を聞くらしいんですよね。
お、
はいはい、それで、まあ、自分たちが対応できる場所がそうじゃないかっていうのをすぐ判断して、
うん、
ちょっと遠いところのお客さんを一切対応しないっていうモデル。
あ、もう完全お客さん選んでるわけなんですね。
そうです、はい。
あ、
すごいな。お客さんに描いて、それで、まあ、顧客を選別するっていう。
うん、
ことですよね、
うん、やらないを、ね、あの対応しないお客さんを決めとくっていうのはすごい大事ですよね。
そうですね、
それがあの郵便番号で判断できるっていうのはすごい分かりやすくて、誰でも判断できるからいいですよね。
そうそうそう、
うん、
そう、だからこの会社の場合だから2つお客さんを選別するステップなんですよね。1つはその場所っていう郵便番号で選別して、はい、
うんうん、
もう1個はその見積もりにお金を出せるお客さんっていう。
ああ、すごい、
はい、
すごいな。
多分完全にいいお客さんしか来ないモデルになってるっていう、うん、
なるほど。 だそれで もう頼みたくなるような実績とか品質っていうのを提供してるからそれができるっていうことですかね。
はい、そうですね、うん、はい。で、その要はそういう仕組みを作るのにこの人がまたやったのが、
はい、
その6ヶ月間ね、会社を休んだらしいんですよ、この人。
6ヶ月
6ヶ月
おそれは、ね、それ仕組みを作ってから休んだんではなくて、はい、仕組みを作るために休んだってことですか。
はい、そうそうそうそう、はい、
あそれはすごいな、
はいはい、それで6ヶ月間で400ページのマニュアルを書いて
あ、自分で
そう
すごい、それはすごいな
そうですよね、
はい。
まあ、実際にだからそれで帰ってきて、うん、そのマニュアルに基づいて仕事をやってで売却できるまでになったっていう、
ね、いやそれはねやれることはわかるけど、うん、その6ヶ月休んで400ページのマニュアル書くパワーというか、
そうですよね、
それはなかなかできないですよね
多分ね、あれは業界の特性もあると思うんですよね、うん、あのオフィスワークじゃないじゃないですか、みんなこれ、
はい、
職員さんって、
はい、そうですね、
だからできないんじゃないですかね、そのスタッフの人が。
ああ、そもそも、
ね、結局自分で
作るしかない、自分やるしかない。なんかでも 2,3、はい、ページ書いて心が折れそうな気もしますけど
そうそう
よく作りましたね、400ページ、
うん、まあそれで実際に仕組み作りして41歳で売却という、うん、
あ素晴らしい
ですね、
はい、でもなんか仕組みの中でも目の付けどころがものがすごいですね。他の業界でも、ね、はい、普通に使えそうな、
うん、
ね、ものばっかりだと思いますけれども、特にその、そうですね、いよいよお客さんをあの選定するための仕組み、ね、見積もりを有料にするとか、うん、
はい、
で誰でも判断できるように分かりやすいこう、ね、選定の仕方の仕組みを作るとかっていうのは、非常になんか参考になりますよね。
うん、そうですね、うん。なんかこういう、なんていうかな、案件ベースのビジネス、例えば、まあ、こう造園もそうですし、うん、あの、SI とかもそうだと思うんですけど、
はい、
こういう案件ベースのビジネスってこう仕組み化しようと思った時に2つのやり方があるなと思って、
はい、
まあ、1個はその見積もり不要にするっていうモデルがあると思うんですよね。
あ、はい、
いや、メニュー作っちゃうっていう。はい、
確かに確かに。
まあ、僕らはどっちかというとこっちがいいのかなと思っていろんな人にこれを勧めてたんですけど、
うん、
でこのトニーさんの場合はそうじゃなくて見積もりのやり方を仕組み化するっていう、
うん、
結構挑戦的な方に行ったっていう。
挑戦的ですよね。
はい、
その見積もりで有料にするってことはコンサルティングも入ってるっていうねお話なので、
はい、
それを仕組み化してできるようにするってもう結構チャレンジングですよね。
そうですね、
うん、
まあ、このトニーさんが言ってるのがまあ、全ての仕事は異なり全ての顧客は異なると、
うんうん、
でも見積もりのプロセスは微調整だけで全案件に対応できるようにすべきだろうと。
すごい、
いうですね。そのためにその使ってる機械 の, あのコストとか、
はい、
あの作業費とかを全部文書化して、うん、あの誰でもある程度簡単に見積もりが出せるようにしたと、
うん
うん、はい、いうことみたいですね。
それができたらいいですね。僕、うちのビジネスでもそれができるとすごいいいなと思いますけど。
な
ん
か、ああ。
うん。
そこ今、個別
ですか？そう、個別ですね。個別見積もりですね、はい。うん。そこだけは、仕組み化って、まあ、人にね、もうお任せしてますけど、
はい、
仕組み化というような意味合いでは、もう確立した、もうこういうステップでやれば、こういう見積もりが出せますよっていうような見積もりの仕組み化ができてないので。
うん。
うん、そこできたらいいの。
なるほど。そうですね。うん、まあ、そういう意味で、この人の、ね、やつは参考になるかもしれないですね。
うん、そうですね。この本はあれですよ、うん、日本語には訳されてないんですよね。
これね、残念ながらない。
残念ながら。読みたいな。英語の勉強をするのか、日本語訳を待つのかみたいな。
そうですよね。
自分で訳すから。
まあ、これ英語だからなんていうかな、世界中に売れるからこう業界版でもいいと思うんですよね、
う
ん、出すの
は。ああ、そうですね
市場が広いから。
はいはい、
日本だけだとね、
そうです
ね、なかなか、
うん
うん、
確かに。
まあ、でもね、ちょっとヒントを言うと、まあ、なんか本の中に表があって、はい、例えば造園の中にいろんな機械使うじゃないですか。
はい、
でその機械ごとにこの機械は 1時間にどれくらいの作業ができるかとか、
うん、
それのためにいくら残せば買ってるかとか全部こう書いてあるんですよ。
おー、なるほど。
はい、それで家あの庭の広さとか測ることで、
うん、
この機械のコストとか全部わかるし、
うん、
あとはね人件費なんでその辺は。
あ、そうですね。
でやればいいのかなってい
う。なんかそういう表を見るだけでもなんかいろんな頻度になりそうですね。
はい、そうですね、う
ん。あ、買ってみようかな。
はい。売ってるのかな。
まだ売ってるのかみたいな。ちょっと探してみます。
はい、
はい、ありがとうございます。
そんな感じです。
はい、すごいなんかいろいろ横展開できそうで、
はい、
面白い話でした。
はい。
それでは仕組み系ポッドキャスト、造園業の経営でうまくいく人といかない人の違いをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。